外国語情報番組多言語放送局の時間です。この番組は仙台観光国際協会センティアが英語、中国語、韓国語、優しい日本語の4つの言語で毎月トピックを変えて情報をお伝えしています。本日は第5週の特別編です。3月の国連防災世界会議のパブリックフォーラムの一つとして行われた当協会主催の多文化防災フォーラムを取り上げます。日本語での放送となります。本日の担当はセンティアの菊池がお送りいたします。18日に開催された第3回国連防災世界会議においてパブリックフォーラム関連事業として開催した多文化防災フォーラムについてご紹介します。このフォーラムは昨年度に制作した多文化防災ワークショップを初めて公開しました。このワークショップ教材は言語や文化の違いから避難所で起こる誤解や行き違いについて、その解決の方法やどうすればそのようなことが起こらないようにできるかということを参加者と話し合うことを通じて、多文化共生の視点から防災やまちづくりについて考えるためのものでした。このワークショップはセンティアのスタッフだけではなくて、東日本大震災で実際に避難所運営に当たった町内会の方ですとか、留学生をはじめとする外国人市民の協力を得て制作しました。今日のゲストは、片平地区まちづくり会の、今野仁さんにも、制作に関わってくださったお一人として、いらっしゃっていただきました。今野さん、よろしくお願いいたします。よろしく
お願いします。
片平地区は留学生をはじめとする外国人がたくさん住んでいる地域で、2011年3月の東日本大震災の時には今野さんは町内会の役員として地域の避難所運営に当たったと思われますが、避難所では外国人の方がたくさん集まったり、予想もしなかったようなご苦労があったと聞いております。今野さん、そのあたりのこと、当時のことをまた教えていただいてよろしいでしょうか。
実際に東日本大震災の時に我々地域の避難所運営を担当したわけですけども、その時にはその地域の避難所というのは地域の人たち、住民の人たちが集まってくることしか想定していなかったのですね。ですから、実際に起きた時にはそのいわゆる帰宅困難者とか、あとは留学生とか、観光客とかいろいろな人が来たので、実際に随分戸惑ったというのは実態のしてありましたね。
やっぱり避難所は誰が来てもいいところだということは、当然それは頭では分かっていても、なかなかこう地域の人でない人たちがそれだけ殺到するというのはなんかこう想像しづらいですよね。
そうですね。ですから大体人口から見て、300人がマックスだろうなと思ってたんですね。ところがもう2000人超えるくらいの人たちが集まってきたというのは現実としてあったですからね。ですからそれのうちもう8割以上、9割ぐらいが、そのいわゆる地域外の人だったということで、混乱したというかそういう状況にはなりましたですね。観光客なんかも随分のところに随分来てたんですけど、そういう人たちも、我々としてあんまり考えてなかったのは、留学生も本来は東北大学片平キャンパスがありますから、そこに留まるものというふうに前提してたのですね。ところがそうはいかなくて、やっぱり皆さん片平小学校なり市民センターに一斉に来てしまったとこういうのが現実な問題ですね。
もしかしたら大学の方ではその備蓄がなかったとか、あとはその薬品を取り扱っているような校舎とかにはなかなか入れないとか、いろんな事情があったようですけどね。
後で聞けば、なるほどなということがいっぱいあるわけですけども、本来はそういうことを想定して、じゃあこうしようということを考えておけばよかったのかなというのは後でのことなんですね。だからお互い来る方も受け入れる側もそのところの認識がないまんま、改札して、運営しましたから、ごたごたとなったんだろうと思います。で、結局は我々としてはその、やっぱり人道的に考えて泊まる場所なり食べ物は積極的に、提供しようということで、運営してきましたので、とりあえずは 3週間運営したわけですけど、はい、うん、まあ、そこは、うん、戸惑いながらも、まあ、それなりに、うん、運営はできたというふうには思っています。
留学生をはじめとするその外国人の方たちが集まって、いや、どのような点で苦労されましたか。
本来体育館だら体育館の中をですね、はい、ここはこの地区 A 地区、この辺は B 地区とかってこうちゃんと地域ごとに割り振ることを前提に考えてたのですけども、はい、留学生の方が来るとやはりこれは当然のことだと思うんですけど、中国人は中国人で集まる、はい、うん、インド人はインド人で集まるっていうような、その、うん、国 の、 その村を作ってしまうというか、それがやっぱりなかなか統制取れないということでいうと大変なことでしたね。
私たちの震災後の調査でもですね、やはり同じ国の人と集まると安心するっていう声が随分聞かれたんです ね、
う
ん、
そうですね、当然そうだろうと思うんですね、我々も外国でそういうふうに会えばやはり日本人のところを探して言いますから ね、 そ う、 ね、そういうのは当然分かることなんですけども、ただそこでやると我々スタッフとして運営するためには地域ごとのことをいろいろ考えながらやってたから、はい、例えばその地域の中に住んでる中国の人とかなんとかということでの、まあ、なんか管理の仕方しか考えてなかったというのをやっぱり問題かなというのはありますね、はい、
でその後まあ、近野さんたちは片平の町づくり会として NPO と共同して、まあ、調査をされて、仙台市などに提言をされたということだったんですけど、その内容について簡単に教えてもらえますか。
結局今回の東日本大震災はその津波なり原発の問題、あとは町の中だとその いわゆる地滑りとかそういう大きな問題を問題として全国的にこう放送されるわけですけども、我々その津波にも合ってないし崖崩れ起きたわけでも何でもないというようなところなんですけども、やっぱり都心部としてやっぱりこういう問題が問題ですよっていうのは誰かが残さなきゃないなっていう話にして、じゃあやりましょうということで、実は全部避難所運営なんかが終わった5月の連休の時から、はい、じゃあとにかく調べて、残しましょうということで、都心部としてはこういう問題がありましたよということを冊子にまとめて仙台市に報告したと、こういうことですね。
そうですか。やはり仙台でこのような状況が起こるということは、まあ、東京ですとか今後、まあ、愛知とかあちらの方の大都会でも、うん、まあ、そういうことは起きうるということですよね、
うん、そうですね、もっと深刻になる可能性の方が大きいだろうと思いますね。
そうですね、はい、まあ、それがきっかけで、まあ、私たち当時仙台国際交流協会でしたが、まあ、仙台国際交流協会と、まあ、近野さんたちと、まあ、共同で、まあ、今後 の、 その地域防災のモデルを、まあ、多文化共生の視点から作ろうということで、まあ、研究会を重ねたんですけれども、まあ、そこで、まあ、見えてきたのがやはり外国人市民も、まあ、なかなかこう地域にとこう関わりを持たないまま生活しているということと、まあ、地域の方たちも、まあ、普段なかなかその外国人市民のことを認識しないという問題が浮かび上がってきたと思うんですね。でそれで、まあ、それをきっかけにして、まあ、外国人市民も企画運営に参加する防災訓練ということで2012年から片平地区で開催しているんですが、それは、まあ、もう3回実際されて、
ね、
どうですか、いかがでしょうか。
はい、多文化防災という言葉すら我々は分からなかったわけですけど、あれ2011年の秋頃から、はい、実際にやってくれて、まあ、そこに参加したわけですけども、はい、我々としてはやっぱり対策が必要だなと思ってたところにそういうお話が、はい、いただいたものですから、まあ、参加していろいろこうやったわけですけども、とにかく問題は問題としてこう起きたんだと、だからこれをそのまんまにしておいたらまだ困ってしまうから、はい、やっぱりきちっとした対策を考えたいなというふうに思ってましたんで、その参画していったと、こういうことで、はい、今もじゃあどういうふうにしたらいいかっていうのは少しずつは見えてきてますけど、じゃあ本当にこうすればいいっていうのはなかなか、まだ結論には達してないかなというふうには思ってますけどね。
そうですね、はい、まあ、模索しながら進めているっていう状況ですよ ね、
そうですね。
ただ参加する方たちの声を聞くと、まあ、外国人市民も参加してよかった、また参加したいって言葉もよく聞こえますし、まあ、日本人市民の方もですね、外国人の方に参加してもらって新鮮だったとか、こういう訓練がもっと広がればいいなって話はよく聞きますので、こういう取り組みがだんだん広がっていくといいのかなというふうに思います。
そうですね、はい、これがあの防災っていう面だけじゃなくて、やっぱり日頃の交流っていうことを考えれば、例えば、あの町内会でやるイベントとか、そういう、はい、他のところにもこう混ざってきて、普段のやっぱり、同じその地域の住民なんだっていう、理解ができるともっといいんじゃないかなというふうには思いますけどね。
そうですね、まあ、そういうあのなるべくいろいろな機会にそういう交流の接点を持つというか、そういうことが必要かもしれませんね。まあ、それであの、まあ、あの最初に冒頭にですね紹介しました、国連防災世界会議のパブリックフォーラム関連事業として、まあ、多文化防災ワークショップというものをあの皆さんで、まあ、行ったんですけれども、まあ、その制作にも近野さんには関わっていただいて、なかなかこう難しかったんです。あのその制作自体がすごく難しいプロセスだったんですけれども、ご参加されていかがでしたでしょうか。
うん、あの我々としてはこういうのが問題ですよっていう問題提起はできたんですけども、でもそれがなぜ問題になるのかっていうのがよくわからないまま、はい、いたんだろうと思うんですね。それをああいう、フォーラムの中でいろんな話を聞くと、私としてはあこういうことなんだなっていうのがなんとなくこう分かるような中身だったんで、非常に参考になったなというふうに思ってますね。
ありがとうございます。そうですね、あの、まあ、私たちがこだわったのは単にその文化の違いとか、言葉の違いとか、あの国の違いとか、まあ、そういうあの一つの違いだけでそういう問題が起きるということではなくて、まあ、いろんなこうあのことがこう複雑にこう絡み合ってあの誤解が生じたりとか行き違いが生じたりということが日本人と外国人の間で起こるのかなということを、あの考えていただきたいという思いがあって、ああいうワークショップを作ることになったんですけども、まあじゃあ、 あの今後どうしていけばいいかということはなかなか難しいんですが、そういう問題どういう問題が生じるかということは、まあ、こう共有するきっかけにはなったのかなというふうに思います。
はい、全くそうだと思いますね。やっぱり お互いの考えの違いというか、なんかその辺のところがね、あの、少しずつこう分かり合えるということが非常に大切なんじゃないかなというふうに思いますね。だからあのワークショップそのものというか、はい、あれで答えが見つかるというのはなかなか、難しいとは思うんですけどね。
そうですね。
でも、なんとなく、あこういうことをやればいいかなという、きっかけにはなっていると思うんですね。
そうですね。まあ、単純にこう答えがこういう、こうすれば解決するよってことではないっていうことが分かるというか、
そうですね。
そうですね。ですから、まあ日頃からやっぱり近野さんがおっしゃるように日頃からのその交流っていうのがとても大切になってくるのかもしれませんね。はい、今後あのこういうことに取り組んでいきたいとか、あの抱負とかございますでしょうか。
今防災のことで、今年もまた秋にやろうと思ってるわけですけど、はいはい、とにかく留学生だけ考えると、はい、もう来年になったらあの 3.11 を経験した人がいなくなるわけですよね。そういう人たちがやっぱりそのことを、はい、彼らも伝えてくれるし、我らとしてもその彼らに、体験してもらいながら、はい、ずっと積み重ねていって、何かあった時にはやっぱりこういうふうにしましょうねっていうことが見えてくればいいかなというふうに思いますね。
そうですね。やはりこう繰り返し、あの行うことによって、まあ、留学生はどうしても4年とか5年で仙台を離れてしまう人もいるんですけども、後輩たちにこうつないでもらうとか、まあ、そういうことも大切かもしれません。そしても4年とか5年で仙台を離れてしまう人もいるんですけども、後輩たちにこうつないでもらうとか、まあ、そういうことも大切かもしれませんね。
そうですね。
はい、文化防災ワークショップは今後ウェブサイトなどを通じて公開して、まあ、様々な地域で活用していただきたいと考えています。ご関心のある方はぜひセンティア、仙台観光国際協会にお問い合わせください。ありがとうございました。